毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、音楽書店のご協力でお届けします。本のソムリエご案内役、松岡千鶴です。この番組では音楽書店烏丸三条店の皆さんに私の一冊をご紹介いただきます。さあ、今週のソムリエはおなじみ音楽書店烏丸三条店、倉津拓也さんです。倉津さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、倉津さん、
はい、
なんかいつもと違うなと思ったんですけども、はい、前髪なんか綺麗に。
そうですね、夏ですのでちょっと髪を短く切りました。
短く切りました。いつもこう、考える人みたいに、ロダンの考える人みたいにこう考えている倉津さんが、髪の毛切ろうかなっていう時ってどういう時なんでしょうか。
いや、特に何も考えずに、お願いします、短くしてくださいみたいな。
あ、そうなんですか。えらいもんですね。あの前髪を1センチ短くしただけで、5歳か6歳若返ったというところ。
そうですか。
素晴らしいというところですが、さあ、倉津さんのニュースは前髪を切ったぞということなんですが、どうでしょうか。音楽書店のニュースってありますか。
そうですね、もうワールドカップが近いのでですね、当店ワールドカップのコーナーというのも大きく展開しておりまして、
はい、
ワールドカップ関連書籍いろいろご用意しております。他にもですね、当店で、ワールドカップ限定のコカ・コーラというのを販売しておりまして、
はい、
1998年から2018年まで、もうそれぞれの年のワールドカップの、まあ、パターンの模様がついたコカ・コーラを販売しております。結構貴重で、まあ、サッカーファンの方はぜひワールドカップまでにお買い求めいただいてですね、
はい、
まあ、飲みながら観戦していただけたらいいのではないかと思います。
ちなみに書店にコーラを置いてらっしゃるということですね。
そうなんです、はい、書店にですね、冷蔵庫もありまして、コカコーラをね、で、開けてもう冷えたコーラを飲んでいただけるって、この暑い時期には大変いいんじゃないかなと思います。
そうなんですか。これはぜひ皆さん、大垣書店烏丸三条店に足を運んでみてはいかがでしょうか。
よろしくお願いします。
はい、さあ、今日の私の一冊は何でしょうか。
はい、本日私の一冊は、なぜ世界は存在しないのか、マルクス・ガブリエルという方の書籍になります。
はい、もう倉津さんならではというね、そういう、まあ、選曲ではなくて先本という感じなんですけれども、マルクスといえば哲学者で有名なマルクス、
はい、
いましたよね。
あ、そうです。で
も
ね、
そのマルクスです
か。昔いたマルクスっていうのもいるんですけど、そうじゃなくてね、はい、それじゃなくて、今はこのマルクス・ガブリエルさんはとても今の若い哲学者で、1980年生まれで、まあ、若き天才っていう。30代。そうですね。で、NHK とかでもちょっと喋ったりしてて、結構いろいろメディアでも引っ張りだこで、でも、とてもきちんとした哲学者で、研究者としても本当に優秀な方で、で、それで、しかし、売れているっていうのが、とてもこの方の、面白いところかなと思います。
あ、そうですか、はい。それは日本でというか、世界的評価として、このマルクス・ガブリエルさんは、評価されているっていう、そんな感じなんでしょうか、ね。
そうなんですよ。ドイツ観念論っていう、とてもまあ難しい哲学のジャンルがあるんですけれども、はい、その分野の第一人者ですね。
へ、
うん、しかし、その研究にとどまらず、自分の哲学を展開しているということで、まあ、世界中から注目されているという感じですね。
あ、そうなんですか。はい、そうすると、その自分なりのその持論というのがあるというところが、非常に魅力的かと思うんですが、この本のタイトル、はい、なぜ、世界は存在しないのか。
はい、これ、まあ、なかなか、パッと見て、うんって思うと思うんですよ。なぜ世界が存在しないってなると、いや、世界は存在
するのかっていうこと自体が、まず、うん、存在してるよねって言いたくなりますよね。
うん、そうなんです。だから、ここではですね、まあ、哲学ではよく存在論って言い方があるんですけど、
はい、
まあ、存在するとはどういうことかっていうのを、まあ、突き詰めて考えるっていうジャンルがあるんですね。で、その中で、まあ、この方は今、結構独自の、理論を作ってまして、まあ、例えばここに本がありますよね。この本があるっていう意味と、例えば今まで自分が見たことのない例えば素粒子の世界、原子があるとか分子があるとかって、この2つではあるという言葉でも意味合いが変わってくるんじゃないかっていうことを言われてるんですね。例えば原子とか分子ってあるって言われてますけど、直接目にしたことはないですよね。
まあ、顕微鏡を覗けば見えますよね。
うん、そうそうそう。でもそこでも自分のなんか五感で直接見たわけではない。でも物理学とか、まあ、科学の理論であるとされているっていうことで、まあ、そこではその素粒子が存在しているっていう地位が与えられるんですね。
はい、
他にも例えばこのマルクス・ガブリエルさんの理論では例えばフィクションの中の存在、例えばまあ、シャーロック・ホームズとかアルセン・ルパンとか、そういうフィクションの登場人物も存在するっていう言い方をされるんですね。 それはなんか物語の中に存在する、物語という意味の場っていうのがこのマルクス・ガブリエルさんのまあキーワードなんですけども、意味の場の中に存在するものは全て存在する、しかし世界は存在しないっていうのがまあこのマルクス・ガブリエルさんの理論になるんですね。
そうなんですか、うん、この松岡理論としてはその逆ではないかというふうにそんな気もするんですが、これはぜひこの本を読んでみないとガブリエルさんの理論は分かんないですね。
実はこれややこしい話しているようで大変読みやすいので、はい、よく売れてます。なのでぜひ一度手に取ってですね、読んでいただけたらと思います。
そうですか、はい、分かりました。なかなかおしゃれな想定ですよね。
そうですね、はい、その辺もなんかあのこの売れてる理由かなと思います。
そうですか、はい、分かりました。倉津拓也さんが、ご推薦くださった、これは何というタイトルですか、
なぜ世界は存在しないのか、
はい、ぜひ皆さんも手に取ってみてください。